ではですね、
構造防災陰に寺財政自在大仏書の正真言のお言葉についてお話をしております。ページ数は206ページです。構造防災陰に寺、財政自在大仏書、これについて今日はお話をします。この構造菩薩、ね、構造菩薩と言いますのはですね、阿弥陀仏のお力によって、この世に現れた全知識のことなんですね。まずここが大事ですね。宝蔵菩薩、この宝蔵菩薩という方はですね、先ほど奇妙無量、最初にね、奇妙無量十如来ナム不可思議光とね、お話をして、いわゆる阿弥陀仏のお力によって救われたと。阿弥陀仏の お力ということについてね、最初にお話をして、その阿弥陀仏のお力を受けると人間はどのように変わっていくのか、ね、それを教えられたのがこの大無量寿経の宝蔵菩薩のお話です。ですから、ぜひ分かっていただきたいことは、この宝蔵菩薩のお話を人事として聞かないでいただきたいということです。阿弥陀仏に救われた人は宝蔵菩薩になるってことです。宝蔵菩薩になる。だから宝蔵、宝蔵というのは宝の蔵っていうことですね。宝の蔵と書いて宝蔵、ね、ですから、これからですね、修行に励んで、法のね、いわゆる法仏法という教えをね、自分の中に、自分という蔵の中に溜めていくようになるっていうことです。難しいですか？わかりました？わかります？いいですかね？だから、ちょうど阿弥陀仏を太陽としたならば、その太陽の恵みによって植物がすくすくと育つように、阿弥陀仏の光明によってね、阿弥陀仏のお力によって、私たちが宝蔵菩薩、ただの人間である私たちが宝蔵菩薩になって、その宝蔵菩薩からですね、阿弥陀仏という仏様に向かって成長していくようになる、その物語が大無量寿経の中に説かれている。わかりますか？難しい。わかりました？いまいち、なかなか難しいですよね。阿弥陀仏のお力、ね、阿弥陀仏っていうのは目に見えないお力、言葉を変えると阿弥陀仏のことをこう仏性とも言われます。仏性、これはどこにあるのかというと、 唯心正門院にありますね。621ページ、右から1、2、3行目、仏性すなわち如来なり、ね、仏性とは如来、阿弥陀如来のことですよ。仏性っていうのはですね、仏にする働き、仏にする力ってことです。この大宇宙には仏にする力が、ね、こう降り注いでいると、ね、こう降り注いでいる、これが仏性、ね、仏性で、そのお力を、ね、私たちはその全ての人に仏性は降り注いでいるんだけども、その煩悩があるためにですね、この仏性の光を妨げて仏性の光を受けることができないわけです。これを無明っていうふうに言うんですよ。ね、無明っていうふうに言います。わかりますかね。これはどこに教えられているかと言いますと、教行信証の行間ですね、312ページ、右から1、2、3、4行目ですね。苦境筆教とは一切衆生の得るところの一乗なり。一乗は名付けて仏性となす、ね、全ての人には仏性が降り注いでいるね。だからこの義を持っているゆえに、我一切至上ことごとく仏性あり、すべての人に仏性が降り注いでいると、ね、一切至上ことごとく一乗あり、だけど無明が覆われているから、
ママ
無明に覆われているから仏性の力を直に受けることができない。だから私たちは修行に励んで、この無明を破って仏性が受けれるようにしてるわけです。だから何のために私たちは修行に励んでるかっていうと、この無明を破るために仏性をね、修行に励んでる。どこに教えられてるかというと、教行信証の416ページ、新仏道館。
ママ
右から1、2、3、4、5、6、7行目ですね。一切衆生は常に無量の煩悩に覆われて、えげんなきがゆえに見ること得ることあたわず、しかるに諸々の衆生民と欲するがためのゆえに戒定へを修すと、修行をもっての家に道と菩提および涅槃等を見るとこう書いてありますね。ね、仏性は降り注いでいるけども、煩悩があるために、煩悩があるために仏性の光を受けることはできない、ね、仏性の光を受けることはできない。煩悩があるために仏性を受けることはできないね。だからこの煩悩を断ち切って無明を破ることによって仏性を受けれるようにする。これが仏教の目的なんです。ね。だからこの煩悩を断ち切るために私たちは修行に励んでるんですよ。
ママ。
修行に励んでる。だから仏教ではなぜ修行に励むのか。修行するのか、それは煩悩を断ち切るためなんです。煩悩を断ち切ることによって無明を破り、仏性の光を直に受けて、ね、受け取れるようにすることが仏教の目的なんです。これを自力修行って言うんです。 かりました。自力修行という、この修行は修行でも自力修行って言うんです。
自力修行でもいいんでしょう、
ね、それに対して無明を破る方法はもう一つある。仏性の、ね、無明をすでに破った人がですね、無明をすでに破った人が仏性の働きを自らも受けて人にも伝える、ね、仏性の働きを自らも受けて人にも伝える。
ママ、
そうすると無明に覆われている人も仏性を受けることができるんです。わかりました。だから、ね、無明が破れてない人は仏性が見えないわけです。仏性が見えない、見えないんです。見えないから結局、ね、仏性が見えないから仏性をなんとか見ようとして修行に励み煩悩を断ち切ろうとしてるわけ、ね、だけどすでに仏性を受け取っている、仏性を見ることができる人はね、人に仏性とは何かっていうことを伝えることができるんです。そうそうそう、これに対してね、他力念仏というふうに言うんです。わかりました。修行に対して念仏がね、念仏って何ですかっていうと、念仏っていうのは全知識から教えを聞くことを念仏っていうふうに言う。修行っていうのは自らが煩悩を断ち切ろうと思って修行に励むこと。だからこの無明で何のために修行に励むか、ここ大事なんです。仏教で何のために修行に励むのかっていうと、仏性を見るために修行に励むんです、ね、なぜ、修行に励まないといけないかというと、それは私たちは煩悩があるがためにですね、煩悩が強いために仏性を見ることができない。ね、そこでこの煩悩を少なくして、ね、仏性、いわゆる煩悩をこう断ち切ってこう少なくしていかないと、仏性の働きを直に見ることはできない。ね、だから、無明が破れて仏性が直接受け取れるようになった人が、法蔵菩薩なんです。この法蔵菩薩は、ね、自らも仏性の働きによって仏になっていくだけじゃなく、その仏性の働きを人に伝えていくことによって、人も浄土まで導くことができる。浄土までっていうのは、この無明が破れるところまで導いていくことができる。わかりました。難しい。
先生は他力。
そうそうそうそうそう。私はすでに無明が破れたので、ね、仏性の光を受け取ることができる人。その仏性の光を受け取ることができる人は、まだ無明に覆われて仏性って何かってわからない人に、仏性について説くことができるんです。その仏性とは何か、仏性によって見える世界って何かというと、仏性によって見える世界とは有意識なんです。一生懸命有意識について話をしてますよね。有意識っていうのは、責めたら責められますよと、ね、人をバカにしたらバカにされますよと、 見下したら見下されますよ。たとえ人が責めていなくても、私の見えている世界では責められているように感じると。それはなぜか、ね、それは有意識だからなんです。私たちが生きている世界、有意識なんです。その有意識という真実を照らし出す光が仏性なんです。
ママ、ママ。
だから仏の悟りを開くっていうのは有意識を悟ることなんです。決して空中浮遊をするちょっとできなかったです空中浮遊はねすることではありません。そのね、仏の悟りを開いても空は飛べません、ねね、走るのも速くなりません。仏性を悟るということは真実を悟るということなんです。ね、仏性を見ることができるというのはこの世の真実を知るということなんです。それを照らし出す光が仏性なんです。また涅槃とも言います。これを浄土真宗では阿弥陀仏と呼んでるんです。ここが大事ですよ、ね、浄土真宗では阿弥陀仏と呼んでいる。小道仏教では一乗と呼んでいます、はいね、真如法性とも言います。だから阿弥陀仏という方が特別な方じゃないわけです。あくまでも浄土真宗ではこの仏性の働きのことを阿弥陀仏と呼んでいるんです。人格化して、ね、だから他の宗派では仏性と呼んで、真如とも呼んで、一乗とも呼んでる。すべてはこの仏性の働きをどうしたら受けれるかと、それがポイントなんです。仏教ってどういう教えですか。どうしたら仏性の働きを受け取ることができるか、そのための教えなんです。
その教えを伝えてる方法を菩薩、
ね、あ、その仏性を無明が破れてですね、仏性を直接受け取れるようになった人が法蔵菩薩なんです。だからこの大無量寿経の話は、無明が破れて仏性を受け取れるようになったらどんな風に心が成長していくか、それがこの大無量寿経の中に説かれているんです。ね、だからつまり法蔵菩薩ね、法蔵菩薩陰陰寺財政寺財大仏性とね、奇妙無量十二如来南無不可思議光との関係は、いわゆる阿弥陀仏に救われたならばどうなるか、ね、それが説かれているのが法蔵菩薩ってことです。法蔵菩薩になると、で、ここでは法蔵菩薩陰にの時にね、世知財王仏の身元に増しまして自分の気持ちを伝えられました。これが信心です。阿弥陀仏からいただく信心です。つまりここは何が説かれているかというと、阿弥陀仏からいただく 他力の信心とは何かが説かれてるんです。ここにはね、よくこれはね、正真下手な正真人ね、念仏下ですかね、正真念仏下、正しい信心とは何か、ね、正しい信心とは何かを明らかにしたのが正真下。その正しい信心についてね、正しい信心について明らかにされているのがここなんです。そして信心の中身はどこかというと、信心の中身は ここです。19ページ、これが皆さんが阿弥陀仏に救われたならばどんな心になるかということを教えられているところです。18ページからの続きですから、時に国王増し増しき仏の説法を、仏の説法を聞きて心に越用いただき、すなわち無常正真道の心を起こし、国を捨て王を捨て行事で社門となり、こうして法蔵となす、交際優鉄にして世と調位せり、世知財王仏の身元に詣でて仏の御足を継守し、右に巡ること三蔵し、長期合唱して樹を持って三字でのたまく、ね、いわゆる世知財王仏の教えを聞いて無常正真道の心を起こしたね。無常正真道の心を起こしたね、言われてるわけです。無常正真道の心ですね。道の心を起こして、無常正真道っていうのはいわゆる仏になりたいという心です、ね、仏教を聞いていくと仏になりたいっていう心が起きてきます、ね、しかも修行じゃないんです。ここがすごいポイントですね。修行じゃない、もちろん修行も必要ですよ。だけどね、仏教を聞いていくと自然に修行ができるようになる、こういうこと。わかりますかね、この関係ね。ね、いわゆる修行っていうのは何が正しくて何が間違っているかということを知るためにやる。正しいことをやったら心は軽くなるし、間違ったことをすると苦しむ、ね、その判断基準がわからない。そこで、修行に始める。修行というのはまず頭でこれは善ですよ、これは悪ですよっていうことを聞く。そして聞いたことをよく納得してないけども実践に移す。何のために？その心を知るためにやるんです。そう。ところが心を知るっていうのはですよ、実践をするだけじゃなく、心が分かっている人から話を聞いて理解しても分かりますよね。そうすると分かったら当然実践しますよね。そうでしょ、ね、例えば唐揚げをたくさん食べたら体調を崩すとね、分かったら食べます。目の前に唐揚げがあって、 体調悪くしても食べたいときは食べたいで、実際体調が悪くなるとどんな気持ちになります
か？食べなきゃよかった。
唐揚げかってなるよ。
唐揚げ。もう唐揚げも食べれない身になってしまったのかなぁ。安心してください。私も唐揚げなんて食べれない身ですから。すぐ血圧が上がります。体調悪くなります。ね、いやもうケンタッキーフライドチキンを食べて死にそうになりますこの場合ですね、まあこれは仏教の知恵とは違いますけどね、フライドチキンを食べ、つまり油いっぱい入ったフライドチキンを食べると、当然なんで体調が悪くなるかと、フライドチキンは油とタンパク質の集まりだからですね。油というのは消化するためには、ね、消化液を出さないといけないんですよ。ご飯は消化するのは簡単だけど、油を消化するのにはものすごい力が必要なんですよ、ね、そこで、当然若いうちはよく消化することができるけど、この膵臓の働きが悪くなると、つまり老廃物が体を巡るようになって膵臓の働きが悪くなってくると、油物を食べるとうまく消化できなくて、お腹の中に唐揚げがいつまでも残るようになるんです。それで苦しくなる。そう、油が消化できない。
大量の油が残ってしまう。
そうそうそう、一つか二つならいい。たくさん食べると消化できる。ね。アンドビールまで飲んでしまうと、ビールにもね、そのかアルコールを分解するためのエネルギーが必要。それだけ体が健康ならばいいけども、健康じゃないとアルコールもいわゆる分解できない。油も分解できない。体にアルコールと油が残って大変な状態になると、
うん、悪いものが溜まってくるね。
これがまず道理です、ね、その道理を本当に分かったら食べませんね。ね、悪が悪だと分かったら、喜んで悪をやろうっていう人はいないの。修行に励むのは何が善で何が悪かわからないから修行にね励む必要がある、ね、これどういうことか。修行って例えば何ですかと、暴飲暴食をやめる、これ修行ですね。暴飲暴食をやってるときは体がバカになっていて、ね、体に悪い油をたくさん取っても溜め込めばいいやって体がね変わっていて気づかなかった。これが煩悩です。例えば子供で言うならばね、子供で言うならば、ね、寂しくてママママとかパパパパっていう風に来た、ね、その時に、ね、今食事の準備をしていてなかなか子供の面倒を見てあげられ、ね、あげることができなかった、ね、そうするとねえねえ見つけたがやってるよ、お母さんと一緒がやってるよ、テレビを見せる。そうすると子供はテレビに釘付けになる。これは本当ね、その通りです。ここで大事なのは、ね、大事なのは子供がママママとかパパパパって来たのは寂しいから来たんです。ね、寂しいからママって来た。ね、それに対して親の反応は 寂しさを解消させるんじゃなく、ほらテレビがあるよと、ね、その寂しさを欲によってごまかしたんです。これを煩悩っていうふうに言うんです。そうやって育った子供はパブロフの犬のように条件反射的に寂しくなったら欲を満たせばいいっていうふうになる。ね。本当は寂しいから人と触れ合いたいと思ってるのに、寂しいからネットサーフィンをしようってこうなるわけ。寂しいからテレビを見よう。寂しいからね。お酒を飲もう、欲でごまかそうっていうふうになる。これが煩悩です。仏性って何ですかって言ったら、寂しい時には寂しいっていうことを知らせてくれる力です。ね、わかりました。難しい。だから修行って何ですかっていうと、ね、もう条件反射的に寂しくなったらテレビを見る、寂しくなったら YouTube を見る、寂しくなったらインターネットをやるっていうふうにもう染み付いてしまった子供に、ね、テレビを見る時間は1時間だよとか、インターネットの時間は1時間だよっていうふうに制限させる。これが修行。制限することによって何が見えてくるかというと、ああ、私は寂しかったんだなあっていうことが見えてくる。ね、わかりました。難しいですか。煩悩って何か。寂しさをごまかしてるのが煩悩。もっと寂しくなると欲に走ればいいっていうふうになっちゃうわけです。だから本人は欲さえ満たしたら幸せになれると思って寂しさを解消しようとしない。こそいつまで経っても寂しさは消えない。それどころか寂しい時に欲に流れると余計寂しくなる。だからその寂しさをごまかすために余計テレビにはまる、余計インターネットにはまる、余計ゲームにはまっていくことになると。そんな人にですね、言葉であなたは寂しいんですよって伝えてもですよ、分かんないね。そうでしょ、分かんなかったでしょ。
分かんないです。
そこでもうなんていうんですかね、解を与えたわけです。はい、はい、ああお金そんなもらえないんだな。書いてからもお金必要だよっていうことを伝えると、そうすると今目の前にあるお金を欲に使えなくなってくる、ね、そうするとだんだんと、あ、僕は一体何をしていたんだろうっていうことに気づき始めた。これが修行に励んだってことになるわけです、ね、岡崎で何をしたか、修行に励んだ。修行に励んだことによって実はものすごい不安を抱えていたっていうことに気づいた。でも初めは煩悩が強くて、その寂しいとか不安を抱えているっていうことに気づかなかった。こんな状態でね、あなたは良心を求めてるんですよとね、首猫を引っ張ってきて両親のところに行っても、いやいや私はそんな気持ちじゃないですよとね、そのもっとね自分のやるべきことをやって欲に流れるだけですと、こうなるわけ。だから煩悩をこうね少しでも減らすために修行に励まさないという、修行、これが修行なんです。修行に励むことによって真実が見えてくる。例えば不安を抱えているなら不安を抱えているんだなとか、 寂しい時は寂しいんだなぁと、ね、どうしてそうなっちゃったか、もう本当子育てなんです、子育て、もう簡単なことなんですけど、うん、子供がねパパとかママって言った時にね、時間がなかなかないじゃないですか親って。その時にね、はい YouTube どうぞ。そうするとね、もうずーっと YouTube にハマってるんですよ。あー静かになった、さあゆっくり時間を過ごすかね。これがいわゆる煩悩を進めてるんです。だって修行なんか子供に勧めたらですよ、寂しいことに気づいちゃうじゃないですか。寂しいことに気づいたら、その寂しさをちゃんと癒してあげるためにね、親が時間を取ってあげなくちゃいけないんです。ここが大事なんですよ、ね、時間をちゃんと取ってあげなくちゃいけないんです。ところが煩悩に走らせると親は時間を取ってあげなくて済むんです。だから親はどうしても楽がしたいので煩悩に走らせるんです。わかりますか、ね、難しい。
楽だもんね、テレビ見せといたり他のものに預けたらね。
そうそう、見つけたとかね、一人でなんかおもちゃを遊んでるとかね、決してそれがやりたいわけじゃないんです。子供は親に時間を取ってもらいたいんです。それはその人が30になろうが40になろうが50になろうが60になろうが75になろうがです。取ってほしいんです。そのことに気づいてしまうともう欲に走ってごまかすことはできない。これが真実を知るってことです。ね、真実を知るまでは寂しいというね、本当は寂しいのに寂しいっていうことに気づかない。もう本当ね、子育てなんですよ。親がいかに子供の心を見てあげて、その子供の心に応えてあげるか、それが親の修行です。はい、親の修行です。これを六度満経って言うんです、ね、子供の心を見て、ね、子供のために応えてあげる。そのためには親自身が欲に流れていたらダメ。常に一定の割合で子供の方をこう心をかけていかなくちゃいけない、ね。今まではですよ、子供ができるまではね、ね、もう年末になったらね、年末日はやったー休みだーってね、あー欲に流れるぞーって思ってましたよね。ところが子供ができたらね、欲に流れるぞーっていうことは、そのまま子供を忘れるぞーってことです。ねえ。子育てをやるっていうことはもう年末だーっていう気持ちを捨てないといけないんです。これが修行。まあもうね、修行って言うと滝に打たれたりとかね、なんかこう一生懸命荒行みたいな感じで山の中を駆けずり回ったりとかね、そういうイメージがありますけど、そうじゃなくて修行って本当家庭の中にあるんです。ね、今お母さんの力を必要としているなら、お母さんはいかに子供のことに心をかけ続けるかが大事ですね。アンダーちょっとね、一人で頑張って頑張れるでしょう。これやっといて。 そんなことだ。常に一緒ね、いつも一緒にいたかったって感じ。ところが今までね、一人で全部なんかやってた人がですよ、一緒にやるとね、一緒にやる、もうめんどくさくて煩わしくてもうどうしようもないとね、
待たなきゃね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね、それが修行、無上昇進道の心を起こしてください。私は子供を育てるね、無上昇進道の心です。ね、そうするともう年末になったからといって年末だーっていう気持ちをもう捨てないとねいけません。そんな年末だ年末だ、子供のことを忘れてますよ、ね、今日明日は休みだ、ね、子供のことを忘れてますよ、
ついつい忘れちゃったですね
本当に子供いるっていうことは修行だわね。
そうですよ、常に子供のことに心をかけていく、ね、全てもう忘れて何かをするってことはできなくなる、常に何かに心をかけ続けていく、ね、これが六道満行の2番目自戒です。自戒です。自戒っていうのはですね、伏せがちゃんとできてないんですよ。伏せっていうのは子供をまず優先する、子供のことを優先っていうのは子供のことばかりやればいいってことじゃないですよ。心の中で子供のことを常に忘れない部分を残しておくってことです。どんなに欲に流れても、どんなに好きなことをやっても、心のどっかに必ず子供はっていうふうに思っておく。
呼ばれたらすぐに飛んでいける、
そうそうそうそう、そうです。本当にそれをやろうとするともうね、年末だーって気持ちは消えます。明日は修行に励ましていただきます、これから休みに入りました、今まではなかなか仕事のために修行ができませんでしたか、休みの日は修行に励ましていただきたいと思いますね。そうですね、そうですね。修行です、修行。ああ今までね、一生懸命仕事をしてきた、もうこれで仕事は終わったね、定年退職した、ご苦労様でした、これからいっぱい時間ができる、修行に励めますね。
冬の間修行だよね。
修行です、休みの日は修行です、ね、いかに、なんて言うんですかね、もう子供のために時間を取ってあげるか、これが大事です、ね、別にいつもじゃなくていいですよ。子供がパパって言ったらさささささはい行くってことですよ。いつも仕事でできないなど、休みの時はさささささ、ところがね、今までは休みの日ぐらい、今までは仕事してたが、休みの日ぐらいゆっくりゴロッと寝たいと、
自分のためだけに、ね、
そう、自分のためだけに時間を使いたいと思うよね。でもそれは子供のことを忘れている時ですね。そうすると子供はいい子に育ちますね、親にとって都合のいい子です。なるべく親に迷惑かけないように、寂しい時は煩悩に励むようになる。
テレビ見て、
そうそうそうそう、私もそんな子供でした、 ね、親はなんか好きなことやってると、もうひたすらテレビを見続けている。ね、もう諦めてるわけです。親は時間を取ってはくれない。ね、親は忙しい。迷惑をかけちゃいけない。ね、そう思ってるでしょ。迷惑かけちゃいけない。ね、そもそも迷惑かけちゃいけないから煩悩に走ろうってこうなるわけです。
一人でどうにかしようと。
一人でどうにかしよう。それは煩悩に走ろうっていうこと。ね、だって寂しさっていうのは一人では解消できないから。だからその寂しい気持ちをごまかすために欲に走るようになる。あ、これが対処方法だと思うようになる。これが煩悩なんです。そうやってみんな育てられる。みんなですよ。ね、みんな。そうですよ。だけど仏教、せっかく仏教を聞いてるわけですから。仏教っていうのはなるべく煩悩に走らせないようにする。煩悩に走らせないってことはどういうことか。寂しい時は寂しいってちゃんと言ったらいいんだよ。ね、時間を取ってほしい時は時間を取ってほしいってちゃんと言うんだよと、ね、そうだ、寂しい時はね、ママって言ったらママは時間を取ってくれるんだ、ね、寂しい時はパパって言ったらパパは時間を取ってくれるんだ。それに応えていく。それが修行です。親にとっての。これはね、心の余裕を常に保たないとできません。ね。そこで心の余裕を保つために自戒に励む。自戒って何か。自戒って一にも二にも整理です。ね。整理って何か。はじめから明日は休みだという気持ちを捨てることですね。明日は修行だとはじめから思ってれば。ね。子供が声をかけてきたからといって、なんだよって思うことはない。ね、修行です。せっかくね仏教を学んでるんですから修行に励んで。修行、
それもどんだけ自力で頑張ってもいいんですよ。
ああ、いいです。ああ、自力でね。自力っていうのはまあこの場合ね、意味がよくわからないけど頑張るということで、他力っていうのは仏教をよく聞いてその意義が正しく分かって実践に移るとね。
実践が修行です
。修行、自力修行というのは煩悩は良くないっていうことでね、子供にね、煩悩は良くない、もうおもちゃとか取り上げたりとかね、インターネットとかこう取り上げたりとか、 YouTube とかテレビとか取り上げて、もうテレビ見すぎっていうことしか言わないのが自力修行。わかります？自力修行というのは煩悩が問題だ、煩悩があるから仏性が見れないんだっていうふうに言ってね、煩悩ばかりを問題にするわけ。だから親からしてみたら、子供がテレビばっか見ていたら、そんなテレビばっか見ないで、ね、もっとちょっと真面目にね、なんかしなさいとかいうふうに言うと、でテレビをこうビチッと切るとね。それでその子供にかまってあげるかっていうと、かまってあげなくて、ちゃんとね、一人でね、テレビ以外のことやってなさいとっていうのが自力修行ね。でこれは正しく理解してないから悟りが開けないわけです。悟りを開くためにはちゃんと聴聞してその意義が分かって、分かって、あ、煩悩を減らすっていうことは時間を取ってあげなくちゃいけないってことなんです。その分だけ テレビを見るんじゃないよっていうことは、イコールその分だけ自分が時間を取って子供のために時間を費やしてあげなくちゃいけないね。いつまで？最低3歳までですね。なぜか3歳になると3歳までの親子の関係を元にして幼稚園とか保育園に行って人間関係を作ってきます。だからいわゆるその親子の関係と同じような友達関係が出来上がるんですね。だからちゃんと3歳まできちっと育ててあげれば、そのいいお友達ができる。ね。3歳までしっかり育ててあげないと、もうなんか幼稚園にいても友達とうまく、なんかうまくなんか人間関係を結ぶことができずに、やっぱり一人でおもちゃで遊んでると。こういうことになってしまう。だから3歳まできちっと時間を取ってあげれば、3歳以降だんだんと子供のために時間をかけることが減ってくる、ね、かけてあげないと実はいつまでもなんかこういつまでもなんか子離れしてないような親離れしてないなっていうことでお世話し続けていかないといけない。どっかで腹を決めて時間をちゃんと取ってあげなくちゃいけない。それが大事です。ね、胸に手を置いて。ね、あれ、私は小さい時に、いや、私はね、子供が小さい時に、ね、どれだけ子供のために時間を費やしたかな。ね、こうやって考えてみたときに、あれあんまり費やしてないな。そしたらこれからですよ。これからやってきます。これからお世話になります。つけがきます。その時には腹を決めて時間を取ってあげるしかない。今の方が楽ですよ。体も元気若い。ね、年取ってからこんな状態になってからね、こんな大きくなった子供がまあまあとか言ってないでもね、
はあ、ママ
若いうちが大事です。
ママ
これ子供側としては大人になってからどんなにこう甘えてってもいいんですか？
はい、
親に対して
これはですね、子供側としては十分足りない場合はですね、もらうしかありません。でもらうと満足する。満足するとどうなるかというと、もうそんなこう人に執着することは減って、今度は自分の夢に向かって進んでいくようになる。例えば仕事にちゃんとつけるように、仕事で苦しいことがあってもへこたれることがなくなる、ね、頑張れるようになる。頑張る目的がね、お金を稼いで欲を満たすことじゃなくなる。自己実現のために頑張れるようになる。そのためにはどうしても親に時間を取ってもらう必要があるんです。ね、取ってあげてください、ね、部屋に引きこもってるっていうことはね、迷惑かけちゃいけないと思って引きこもってますから、そうじゃなくてね、ちゃんと時間をもう取るしかない。それが修行です。ね、うちの母だって、ね、もう時間取ってもらいたくて取ってもらいたくてしょうがなくて、お父さんがね、父がもう一日中そばにいる。 ね、それは親がしっかり取ってくれなかったから、ね、この旦那さんに取ってもらうしかないとこうなった、ね、親が全然取ってくれなかったら奥さんが取ってあげないと。
いや、若いうちの離婚に年取ったら偉いことだよ。
どうしたんですか。
寂しいからゲームに走る。ゲームを減らすってことはつまり、
ね、ちょっとその
どうしたんですか。
寒気が
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 でもお父さん偉いと思うよ。
あ、そうそうそう、やっぱこうしっかりと時間を取ってあげると、うん、だんだんと自分で頑張らなくちゃっていう気持ちが出てきて、うん、ね、少しずつ自分でこう動き出すようになっていくと。最初はもうほんとね、もう元気になっちゃったらお父さんが離れてしまうかもしれないと不安になって、なかなか良くなろうとしない、うん、ね、いや、それはなんで甘えたいからですよ。
いやー、どうだろう。
いやいや、だからそれは必要なんですよ、必要。
いやー、もう具合
が悪くない。いや、具合が悪くないです。必要なんです。ね、向井さん何言ってた。向井さんのね、ね、あー、日本のどこかで、あなたの力を待ってる人がいるってね、ね、今、鬱になってる人が、ね、鬱になってる人が、ね、時間取ってねって来てるんですよ。
いやいや、やめて、
ちょっと。いい日、旅立ちってね。
電話向井さん、言ってあげないと。
いやいや、これ悪くなっちゃって。大変だよ、そんな大の男の人。
結局、その大の大人にね、大の男っていうか大人になっても、子供の時にしっかり時間を取ってもらわないと、いつまででも残るんです。60になっても
70。私60入ったら膨れちゃうじゃない。
膨れませんって膨れません
そんな。ね
え。ね、
お前いるな。
ね、これがいわゆる煩悩を減らしていくってことなんだ。だから煩悩を減らすっていうことは、誰かが血の滲むような努力をしてあげなくちゃいけないわけです。だから僕本当思ったんです。うつは大変ですよって言ったんです。うつは大変、僕だってうつをね担当してますもん。うつを担当するってことはどういうことか、話し相手になってあげる、悩み相談を受けてあげる、その人のために何年もこまめに時間を取り続けていかないといけないね。だから大変なんです。放っておいたらすぐに引きこもる。
ブッポも聞きたくなくなった。
ブッポを聞きたくなくなった。もう迷惑かけちゃダメだって、こうなんか煩悩に走っていこう。うん、
そんな
ね、時間を取ってあげるしかない。
うちのお父さんならポンポン言えるかもしれないけど、もう小沢さんには言えないじゃん。
いやいやいや、そんなことない。言ってあげてください。
言えて、ちょっと。
言ってあげてください。ね。
待
ってる人がいる。リリリ。
言ってみ
て。お母さんしかいない。
そうです。
匿名だ。
こういうのが必要なんです。だから煩悩ってそういうものですよってことです。煩悩っていうのは不安や寂しさをごまかすために起こすものだ。だから煩悩を減らすってことは、ね、煩悩を減らしていくっていうことは、誰かがその人のために時間をちゃんと取ってあげなくちゃいけない。一番楽なのが子供のうちに取ってあげる。
大人なんて大変だもん
ね。大人だと大変ね、しかもね、この人血のつながった子供じゃないのに取ってあげなくちゃいけないとかね、そういう感じになるわけですよ。
うちの父さんだったら、あんた何やってんだいって言えるかもしれんけどさ、あんたしっかりしなさいよっても言えない
じゃん。いや、言ってあげてください。そうやって時間を取ってあげる。
って言ったって、ね、
しかも釧路の方にももう一人時間を取ってもらいたいと。
いや女の人なのに意外と言えるよ。
取ってあげないといけない。これがいわゆる修行なんです。修行、
修行って言われ
る、ね、自戒の修行です。子育ては六度万行です。まずは大事なのはね、時間をちゃんと取ってあげることです。時間を取ってあげるということは、自分がね、もうそう独身の時にね思っていたような時間の使い方はもうできない、終わりましたね。もうそんなことは、そんな贅沢な時間の使い方はできないんです。
ありえない、
ね、私も独身の時は暇な時間があったら携帯ゲームにそしに ね, ねそしてプレイステーションにハマり
ね
ゲームなんかやってましたよ。ところが今もゲームする時間が取れないね。それどころかね、昔はもうドラマもいっぱい見まくってたんですけどね、ドラマを見る時間さえも取れない。
かわいそ
う。
修行です。
いや
もう初めから諦める、もう無理だ、そんな時間は取れない。その代わり子供のために、奥さんのために、家族のために、居候さんのために時間を取ってあげる。
素晴らしい。
それが苦痛でなくなるところまでやる、それが自戒です。
ため息出てる間はダメ
だ。そうそうそうそう、いつまでやらなくちゃいけないのか、苦痛じゃなくなるところまでやる。
喜び
やらせていただく、ね、お兄ちゃんちょっとこれやっといて、あれやっといて、じゃあ一緒にやろうね、一緒にやろうか、一緒にやっていこうか、
うん、人全て一人でやらないんだね。
そうそうそう、一緒に一緒に一緒に、
うん、
修行です。
修行って大変だね。
修行大変です、本当に。修行です。今まで仕事が忙しかったから、なかなか修行に励むことはできなかった。晩年ぐらい仏道修行にね、いそしんでもいいですね。
あら、
仕事が修行のようなつもりしてたけど、
いや、そうじゃん、これからです。
大きな間違いだもん。
仕事は欲にする。
そうそうそう。
いやいや、修行何もしてなかった。
ちょっと長くなりましたね。少し休憩をします。